都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、
はい、
ということで都市ミナティでございますけどもね、
なんかあれですよねずっと声聞こえてない、うち来て
ずっと声聞こえてない、
うん、
なんかそれあれ霊障的な
音。そう、霊障的なやつ。
いや、聞こえてないですよ、僕は。
ちょっとね、
僕は大丈夫。
この前あった話していい？
ああ、
あの松平殿の江戸の上屋敷のある長屋にいる人がですね
もう全然入ってこないけど、まあ、長屋にいる人ね、
偉い人の屋敷の長屋に住んでる人がね、
うん、
必ず病気になったり、
うん、
あるいは死ぬ人もいたんですよ、
うん、
でね、みんな気味悪く思ってたと。それをね、なんで死ぬんだろうと、病気になったりとか、
うん、まあまあ頻繁だとね、
うん、で他に余分な部屋もないと、そのなんか要は、病気になってるところ以外の部屋が空きがないから、うんうん、申し訳ないけれどもそこに住んでくれないかと言われて、うん、藤山喜三郎という人が住んだんですよ、
うん
うん、で家来のものに何かが取り付いたと、
うん、
藤山喜三郎のね、
うん、
で様々なことを口走るんですよ、
うん、
私は国沢十兵衛の妻である、夫に咎があり刑罰に相当することだったらやむを得ないが、私は女でどのような訳かもしれないのに同罪とされ、とりわけ首に竹を貫いて石の上に置かれた苦しさどれほどのものであったか、みたいなこと言うんですよ、
うん、
どうか私の死骸を掘り出して供養してくだされと言って、
お
で急に泣くんですって。
大変そうだね。
大変やなって俺もそれ聞いてね、
うんうんうん、
でその十兵衛というものはですね、いかなるものであるのかと、家の中のもう身分の高いもの低いものに関係なく尋ねたところですね、
うん、
その国沢十兵衛というものと妻がいるかみたいな話を聞いたんですよ、
うん、
そしたらあのね、84歳余りの老人がですね、あ、知ってますよと、その人、
うん、
その人ね、あのお金盗んだんですよ前っつって、
うん、
で夫婦ともに首をはねられて死骸はその部屋の下に埋められたんですよって言うんですよえっつって、
大変じゃん、
大変じゃん
ってなって、大変なことだよ、
ほんなちょっと掘ろう言
う
て、
うん、
掘ったんすよ、
うん、
さ、案の定ですよ、大きな石があってその上にドクロが2つあったんですって、1つは男のドクロ、1つは女のドクロなんですけれども、女のドクロの方はなぜ女と分かったかというと、
うん、
ドクロから髪がですね、うわっと長く生えていて、なおかつその家来が言ったように、
うん、
青竹がですね目を貫いてたんですって。
貫いてたね、
うん、あ、これのこと言ってたんだと思って、
うん、
供養してやろうって言って供養したら、あの病人とか死人がいなくなったっていう大変な話聞いたんですわ
長尺でなかなかやってくれたね
本当に。でだからここもね、
うん、
長屋みたいなもんだから、
うん、
ずっとその声聞こえてて怖いなっていう、
あ、なるほどね、
そういう話。
じゃあちょっと下掘り起こしたら、
そうそうそうそう、
竹が刺さったドクロが出てくる
か、ね、うん、かもしんな い, い, い
出てこねえよ、出てこねえ、
あ、そんなこと言うん、
いや
それは岸本さんがね
出てこねえ、
家が違うから、
それも昔の話だもん、だって江戸時代の話、
うん、
うん、でだよね、
あ、そうだ、江戸の話だ、
うん、そうだね、なんかと間違えてんじゃないの、それ、
ごめんごめん、ちょっと、うん、江戸の話でした
これもうあのすぐ物語しっかり話すからさ、
はい、
何も言えなくなっちゃうんだよねそのやってる時ちゃっちゃ入れたい時あるんだけどさ、
うん、失敗したのがさ、
うん、
オチがさ、
うん、
話の当然ですけど後に来るわけじゃん、
う
ん、
そうそう、
話さないと突っ込めないじゃん、
そうなんだよ、
うん、
全部言い終わってからじゃないと何も言えないっていうね、
ちょっとさ、
うん、
考えるわ
まあね、もう、うん、もうプロトタイプの時期は終わってるよ、
うん、もうスタートしちゃったからさ、
もうだいぶ走っちゃってるから、
うん、もう船は出た、
あ、そうだよね、
うん、もう戻れないからごめんなさい、ちょっと考えます、
これそうね、うん、まあまあいいんだけどね、
そんな船の上で何ができるかを考えます、
うん、あのだから江戸時代の話とか昔のね、うん、都市伝説はいいんですよ、もう、
そうそうそう、
僕はその今の話を聞きたいわけだから、
あ、今の話をね、します、うん、します、じゃあ行きましょう、教えて都市伝説 はい、はい、教えて都市伝説と我々が話したい都市伝説を話していこうというようなお話なんですけれども、
はい、
ちょっとね、あのベタなとこ行こうかなと。
おお、うん、都市伝説らしいみたいな、
都市伝説らしいやつ行こうかなと思っちゃってます。
いいんじゃないですか。
はい、行きます。
はい、
ノアの箱舟の残骸。
ああ、
むちゃくちゃベタでしょ。
いやいや、ベタかどうか分かんないけど、うん、まあまあよくよく出るかな、うん、ああ話としてはね。ノアの箱舟もそうだし、そうそう、今のそのね、
うん、
跡地みたいな話とかもね、そうそうそう、まあまあ出るよね。
あのノアの箱舟がどこかとかね、いろいろ、うん、まあ話されているんですけれども、ちょっと話していこうかなと思っております。
じゃないですか、
はい、まあちょっとわからない人のためにも詳しく話していくんですけれども、
うん、
まずですね、旧約聖書創世記、まあ、創世記っていうと、ですね、古代ヘブライ語で書かれたユダヤ教キリスト教の聖典でございます。
うん、
で、まあ、その聖典にはですね、聖典ね、6章から8章には古代の地球を襲った大洪水について書かれているんですね。
うん、
うん、人間たちが堕落し、
うん、
地上に悪が増したのを目にした神は人間だけでなく地上のすべての生き物を滅ぼすことを決意すると。
動物も入っちゃってるんだよね。
そう、すべての生き物です。
うん、
神はノアという心正しい男にだけはこのことを教えたと。
ノアってのはだから人の名前と、
人の名前なんですよ。うん、なんかね、あの船の名前とかって勘違いしてる人もいるんですけれども、
うん、ノアのだもんね。
ノアさんの箱舟でございます。うん、
ね、
はい、うん、神はノアという心正しい男にだけは大洪水が来るよということを教えて、大きな箱舟を作って、そこにノアとその家族、それに地上の動物を一つ貝ずつ乗せるように指示するんですね。一つ貝つのはオスメスというふうにまあ指示すると、うん、まあかなりこれはね、
ちょっとずるくないですか、
時間かかりますけれども
、ね、ノアだけ、
いやいや心正しいからよ、
ノアいいんだ、
心正しいから、
ノア以外心正しくないのか、
要はこれっていうのは地上に悪が増したのを、
うん、
要は目にした神がこらいかんつって消すんだから、
リセットしたかったんでしょ、
そういうこと、そういうこと、
もう、収集つかなくなっちゃって、ファミコンやってても、
ファミコンやってても、
なんかあるじゃん、ファミコンやっててさ、うん、まあ、もうこうなったらもう済んだなってなったら、リセットバンって押したくなるじゃん。
そういうこと、そういうこと、神がだからリセットボタン押したのよ。
うんうん、
その時に要はリセット押すにも全部消すのあれやな、うん、あ、そう、それはデータ保存しといたなと、一番最初のね、
こいつ使えるわっていうやつだけ残して、
そういうこと、そういうこと、
ね、リセットしたと。
あなたは死にます、岸本さん死にますよ。
だろうね、
いや悪だからね。
悪だからかわかんないけど、うん
う
ん、
悪だから、
まあまあリセット対象
で、僕みたいなもんは奥さんとも一つがいだし、乗れますよ。
そっちは確かにね、うん、ありえるね、
早瀬の一つがいは乗せますよ。
ノ, アも、ね、ノアに選ばれる可能性の方はあるかもね、
岸本は一つがいではない。メスがいないからこれはもう捨ておこうみたいな。あ、早瀬は一つがいじゃないか、早瀬のオスと早瀬のメス、よし箱舟に乗れになりますからね。
いざそうなったら連れてくよ、適当にフィリピンとかのなんかそこら辺立ってる子、
まあね、
お金
で、まあまあものなんですよ、一つ貝ずつ、うん、まあ、乗せるように指示すると。でノアが箱舟を完成させると、
うん、
神は地上に洪水を起こします。うわーと、もう世界を飲み込むほどの洪水でございます。
うん、
40日間雨が降り続き、全ての山は水中に没する。
もうどうしようもないね、
どうしようもないですよ。エベレストが8800何歩でしょ、あれを飲み込むほどですから、水中に行くことですから、
それだけね、
うん、
降られたらもう、
そうそうそうそう、
北島康介レベルでも無理でしょうね、
うん、何も言えねえでしょうね、
うん
うん、もっと反応してんちゃん。うまいこと言ったじゃん。
はい、どうぞ。
なんですよ。
ああ、
で、まあ地上の生き物は当然ですけれども、北島康介含め死に耐えます。
ああ残念、
残念です。
ソープも、
え、
ヤンソープも、
ソープも、ソープも死ぬ、すべてって言ったじゃん、
そうか、
すべての中にソープが含まれないわけないじゃん、
そう、ね、
ソープ含まれる
かもしれないよ、ソープ、
いやソープ確かにノア乗ったかもしらんけど、うん、でも早瀬乗ってるからね、もう、
はい、
うん、
何ですか。
でノアと彼の家族、
うん、
それに動物たちを乗せた箱舟は、まあ、あの海中を漂うと。
海中なんだね。
あ、海上、海上、すみません、申し訳ない。海上。だから、その、洪水の上を、そう、船としてね、そう、
海中って嘘つ
き、
ね、
嘘つきました。これも死ぬわ。もうこれは、脳は入れられない。
いや、潜水艦みたいになったのかなと思って。
うん、降りろって言われそう。
ね、で
海上です、
はい。
で、150日後に水が引き始め、
うん、
で、現在のトルコにある 荒立山の山頂に漂着します。
荒立とかも言うね。
そうそうそう、いろいろあるね。荒立、ね、うん、荒立山の山頂に漂着します、
うん、
で地上が完全に乾くと、
うん、
ノアの家族と動物たちは外に出て全世界に広がったと。
なるほど。
いう話なんですよ。
まあシンプルだね、うん、話自体は、ね、そうそうそう、
かなりね、うん、で一見これね、ただの神話、要は創作物としか思えないんですけれども、ノアの
箱舟ってね。そうでしょ、そんなことないでしょ。
だけどもこれね、うん、この荒立山漂着したと言われるね、
うん、
そこでその残骸を発見したという話があるんですよ。
残骸、
残骸
何の
船の、
ああ船の、ね、
ノアの箱舟、
うん、
そりゃそうだろう。
いやいやいや、わかんないじゃん、そのノアの残骸かもしれないじ
ゃん。いやいや、もうそりゃないよ。でね、1973年には地球観測衛星ランドサット1号が撮影した写真に、
うん、
箱舟が写っているのが発見されます。
どんな形をとどめてるもんなんかね、そんな昔のものが、ね、
写真をお見せしましょう、
はいはい、
こちらでございます。
うん
ね、
まあまあ、まあ、
船底に見えなくもない、
そうね、
うん、残骸って言ってもね、うん、まあでも、うん、
見ようによっちゃ、見よう
によっちゃって
やつ、ね、サーフボードぐらいのなんか形で、
それもかなりの大きさですからね。
まあ大きさはね、うん、でかいんだろうけど。
そうで1977年、先ほどから4年後です、
うん、
素人考古学者、
うん、
ドナルド、え、何なんだよ、
なんて
突っかかってきやがってよ、
うん、
え、
そうじゃない、なんか知らないジャンルの考古学だったから、うん、なんて
ちいちうるせえな、
うん、
素人考古学者の
何何それ、どういう人、素人って
え、巣に人だよ。要は考古学で食えてない考古学者、
アマチュアっていうことでいいのかな、
そういうことですよ、
アマチュア考古学者が、
う
ん、
そう、アマチュア考古学者、素人考古学者のロナルド、
うん、
エルドン・ワイアットというね、
いい名前はね、
うん、
プロっぽいけど、
そうそうそうそう、まあ素人です会話、うんの、まあまあ、あのチームがですね、
うん、
これは気になるということで荒立山現地を訪れ、船の形の巨石を発見するんですね。
あ、石をね、
石を発見するんです、はいはいはい、彼はですね、ノアの箱舟に使われていたと思われる怒り石も発見した。要は怒りね、
うん、船止めとくやつ
とかね、そういうこと、そういうこと、沈めるね。その石にはなんとロープを通す穴が開いていたんです、
うん、じゃあ
実際に使われていたんじゃねえかと、
使われてた感じが、
そうそうそうそう、うん、で1984年、
うん、
次ジョージ・ジャマル氏がですね、
うん、
荒立山を探索します、
うん、
するとですね、氷河の底で木材を発見したと報告するんですね。
氷河の下で、
そこ、
ああ、そこで、うん、
そこで木材を発見すると。でこれはですね、うん、ドキュメンタリー番組でも取り上げられました。
ああ、じゃあそのちゃんとしたもの
を番組として、
フェイクとかじゃない、
ニュースとして、そう、ちゃんとね、
うん、
で2010年4月、
うん、
トルコと中国のキリスト教探検チーム、ノアズ・アーク・ミニストリーズ・インターナショナル、もっと短くできなかったのかな。
すごいなんか大風呂敷広げた感じする ね。
ノアズ・アーク・ミニストリーズ・インターナショ
ナル、ノアズでいいのに ね、
うん、確かにながですね、荒立山の標高約4000メートルの地点で箱舟らしき構造物を発見したというふうに話題になったと、
うん
うん、
結構最近だよね。
そうそうそうそう。で搾取された木材をですね、まあ、あの年代測定法で分析したところ、
はいはいはい、
なんとこれ4800年前のものと判明したという話があるんですけれども、
うん、
さあこの話本当なのかどうかという話なんですけれども、実はこれ、
うん、
トリックというか、
うん、
デマなんじゃないかという話もございます。当然ね、
というのは
ノアの箱舟ではないんじゃないかと、
うん
うん、
そんだけやってるんでしょ。
そうそうそう、うん、計算してみるとノアの箱舟というのは全くの非現実的な代物であることがわかると。というのも創世記第6章によれば、さっきのね、
うん、
箱舟の大きさは長さ300アンマ、
わかんない単位、何アンマって
300アンマ、アンマっていうのはですね、
うん、
キュビットとも言われる古代の長さの単位で、
うん、
人間の肘から中指の先端までの長さを基準にしていると。
肘から中指、
だから1アンマ、
人によって違うんだろ、そんなの
時代や地方によって違うと、うん、だからね、うん、だから1アンマ46から61センチ、
ああ結構あるね、
うん、
61、
うん、だから300アンマというのは
サブ6
だから長さ140から180メートル、
うん、
そして幅が50アンマもあるんですよ。
いやすごいねピンとこなさすぎて分かんないけど、
あでも
すごそう。
23から31メートル、
うん、
ね、なんと、
うん、
高さ30アンマ。
だからそれも換算すぐしろよって思う。
これ14から18メートルということになります。
うん。
うん、これはですね、排水量数万トン、ちょっとしたですね、これ戦艦並みの大きさなんですって。
うん。まあでも、なんかそれぐらいイメージだよ。
うん。
ノアの箱舟って。
で、うん、木造建築物なんですよ。要は発見されたものがね。うん。木造建築物で、
うん、
戦艦並みの大きさ、ねってなって
お、
うん、
確かに
これおかしないかってなって、
大変だろうなと思うよね、うん、
そう、うん、ちょっとおかしいよねって言って、
うん、
でこれをですねノアの家族8人で建造したと、
うん、ああ作ったとするならね、う
ん、戦艦を1家族で作ったんですよ、
うん、8人で、まあ、そうだね、うん、何年かかんだって話だよね、
うん、で聖書の中では、うん、この時代の人間の寿命は長いとなっているんですって、
うん、
それでもいやちょっとこれはありえないんじゃねえかと言われているんです、
うん、
ちょっとどんぐらい長いかっていうの気になりますよね、その要はこの時代の人間が、うん、
人間の平均がね、一応
この時代の人間の寿命は長いっていうのは950歳ぐらいまで切れてた1000歳まで生きれる。
お
う、うん、じゃあそこもちょっとえってなるけど、
まあ一応ね、まずそれありきっていうところで、うん、まあまあいいけど、
一応まあノアもう950歳まで生きてるんで、
じゃあ、はい、950年あればまあまあ作れるってことなのかな、うん、作れるのって言って、
でもそれにしても木だけで戦艦並みの大きさを8人だけで作り上げるって
どんくらいか全然見当がつかねえな、
ちょっと難しいんじゃねえかと言われてるんですよ。
難しいのは分かるよ、うん、難しいだろうなって、ね、
で創世記第7章によれば、うん、地上のすべての山が水で覆われたという、
うん、
世界の最高峰であるエベレストの山は8848メートル、
はい、
40日間の雨で水位がこの高さに達するには、
うん、
1時間の雨量が9メートルを超えなきゃいけないと、
うん、
で1平方メートル余り毎分150リットルの水が降り注ぐ計算、
うん、
ねえよってね
ああ、
うん、
いやもう どれくらいかもピンとこないけど、それ、
うん、そうなんですよ、
すごいことだろうね、9メートルでしょ、
もうとんでもないですよそんなの、うん、1時間で9メートルを超えますからね、
だってもう人間なんかあっという間に飲まれちゃうわけじゃん、
ありえないぐらいの豪雨ですから、
ね、
だってもう
てか溺れんじゃん、
溺れる溺れる、
すぐ
溺れる、
単純に、
うんうん、そんな雨降らねえよっつって、
うん
うん、でまあまあこんなね、しかも豪雨が降り注いでいるのに、
うん、
あの木造の船が耐えるわけねえんですよ、上からうわー降りますから、うん、どっか隠しておいてね、
うんうん、
でそれと同時にふーっと置いてくれとまだしも違うから、これ戦艦並みどこにも隠せないし、
うん、
その木の木造の上から雨が降り注ぐんですよ、
うん、
壊れるわってなって、
てかどこいても海中みたいになっちゃうね、も
う
こんなホラー穴にいたとしても、
そうそう
そうそう、9メートル来られたら
で、なおかつ、
うん、
そんだけ雨が降ったのに、
うん、
地上のどこへ消えんのっていう、
まあそうだよね、
うん
うん
っていう話なんですよ
すごいことだね、
うん、
めっちゃ水はけいいし、
そうそう、もうおかしいじゃん、どっかだから地球に排水口ねえと、
う
ん、
そうね、
そのしかもそれがどこに行くのっていう、
あれじゃない、だから、うん、コアじゃない、マントルみたいなとこと
あ、まあね、確かに確かに、かあの工場とかですよね
まあその工場何作ってんだよって
話、うん、まあまあまあまあね、っていうのがあって、
うん、
で、最大でもですね10万立方メートルの容積しかないこの船に4300種の哺乳類、
ああなるほどね、そこも
ま
あそれも言われるよね、
全てのって言ってますから、うん、この中に速さも含まれてます、
うん、
で8000種近い爬虫類、
うん、
9000種近い鳥類をどうにか詰め込めたとしても、
うん、
これ世話どうすんのっていう、
うん、あ、まあそうでしょうね、う
ん、飯も何も8人でやらなきゃいけない、
うん、てかその飯あんのかよって話だよね、そもそもその状態で今までの状況から
して、なんですよ、
うん、
で創世記によれば、
うん、
雨が降り始めてノアの家族や動物たちが箱舟に乗り込んだのが2月の17日、
うん、
で、箱舟が荒立山に漂着したのが7月の17日、
うん、
で、水が引いて地上が乾いたのが翌年の1月の1日、
うん、
で、ノアたちが箱舟から出てきたのが2月の27日、
うん、
つまりですよ、これ計算すると、うん、ノアたちは丸1年間箱舟の中で生活しながら動物たちに餌を与えて、
うん、
なおかつそんなたくさんの動物の糞の始末を続けていた。
まあそうだね、そうなるわな、
うん
うん、
まあオスメスですから、
うん、
2匹ずつ約2万種計4万匹の動物を8人で世話するんですよ。ということはですよ、
うん、
単純に計算しても1人が5000匹を担当するんですよ。
うん、
マジってなるでしょ。
わかんない、すごいシステム考えてたかもしれないよね。
え、
そのなんか動物同士でクソを食い合うみたいなさ、うん、なんかそういう
全あれじゃん、
すごいうまく回るように
ノア側じゃん、偉い。でもそうあれよね、
本人が多分やったら無理だから、
そんなトカゲ人、トカゲじゃねえや、何やせかあれ、なんとか人間だったじゃん、
あの
何だっけあれ、
奴隷じゃねえけど、
そうなんかあのムカデ人間、
あ、ムカデ人間、
ムカデ人間みたいなね、クソ食い合ったらそれいいかもしれないけれども、
ああ
しかも
そうそう
一番最後の排泄物だけ掃除する
ん
ですもんね。
そうそう、うん、うまいシステム考えてたかもしれないね、
輪にしてたかもしれないしね、そのまま
5000種、
そうそうそうそう、5000種ね、うん、だから、
うん、
あの8つ大きい輪があったってことですよね。
そう
8つね、
どうの後ろきついだろうな、
まあね、
ああ
で餌はどれぐらい必要だろうかと、
うん、そう
これ上野動物園にはですね498種3000匹の動物が飼われていると。
上野動物園出してこなくていいよ、
うん、でそれらを養うために1年間に1400万円分の青草、
うん、
800万円分のアジ、
うん、
740万円分の馬肉、400万円分の、
うん、
乾いた草、
うん、
290万円分のさつまいも、220万円分の、うん、
おまとめてくれよ全部
わらなどが必要なんですよ、
うん、
ノアの箱舟の場合その10倍以上が必要だと。
だからそうだよね、
うん
うん、まあ馬肉はまあそこで現地調達できるけど、
殺すなよ乗せてんだから、
ね、うん、他はちょっとむずいよね、
まあね、
草とか
そうでしょ、
うん
うん、でこれだけの量の餌となると船に積むことや1年間保存することはもちろん、そもそもたった8人で調達することって無理じゃね。
まあまあそうね、
うん、
その無理です
なってるんですよ
基本は。
でまあこれはね言ったって創世記ですから、
うん、
そこをねやんやんちょっと
違うじゃない、そこを突っ込み出すのはもう、
そう
さ、ナンセンスよ、うん、
ナンセンスですよね。
もういいんだよ。
でそういうもんだから、ここからは
神話とかは
ノアの箱舟を発見した人たちをちょっとついていきます。
ほう、はい、というのは
ノアの箱舟を発見したと主張する者たちの証言の多くはこれ嘘や間違いであることが判明しているんですね。
まあ、うん、その理論から言うとそもそもねえもんそんなもんってなっちゃってるからね。だって
そう、うん、でまずですよ、一番最初1973年に地球観測衛星、
うん、
ランドサット1号が
ってい
うのね、
そこから始まってるよね、
うん、そうランドサット1号の、
うん、
地表解像度は80メートルしかないと。だから、うん、ノアの箱舟が 180×30m の大きさとしてもランドサットの映像には
これ映らない。
もうそうなんですよ、
映りきらないと。
2から3ピクセルの大きさでしか映らないんですよ。だからもうほんまに細かいんですよ。
ピクセルで言われても分かんないけど、
う
ん、
だから、
うん、
ランドサットが箱舟の形をしたものを撮影するなんていうのはもう絶対ありえないんですって、
うん、まあ、だから箱舟って分からないってことだよね。そのピクセルじゃん。
そうちっちゃいですから、
うん、
で岸本さんがすごいあの太鼓判をしてすごい押しているあの素人考古学者ですね。
太鼓判をしてねえけど
あいつはいいと、
うんうん、
素人考古学者ワイヤと、う
ん、素人チームでやってるんでしょ。
そう、素人チームでやってる、うん、発見者というノアの箱舟の残骸は、
うん、
周囲の岩の材質と同じなんですね、
うん、
あれってなりません、
うん、
他と一緒だったら、
まあまあ、
どっかから流れ着いた箱舟なのに、うん、おかしくないっつって。
そうね、
うん、
同じものっつうのは。
そうで、怒り石、
うんね、そうそこだよ、うん
ね、
ポイントは。
怒り石もキリスト教とはこれ全く関係なく、そこに住んでいた異教徒が礼拝に使っていた石碑、
うん、
で穴、
うん、
気になるのはね、
うん、
それはランプを置くためのもの。
うん、
うん、
じゃそもそも別のものっていうか用途が違うもんってことね。
だからよくあるじゃん、なんか例えばですけど何かを探していてそれっぽいものを見つけたらあそれだって勘違いしちゃうみたいな、もうそれでしか見えなくなっちゃってるから、うんうん、
土のこと
が。だから素人だっつんだよ、あやっとアマチュアがよ。
でも俺こいつは絶対やると思ってた
そういうことね、
うん、素人だから、うん、
寝てろ、
うん、
1984年、
うん、
ジョージ・ジャマルね、
うん、
自分の話が全て作り話だと発表しました。
あ、自ら告白したんだ。
そうです、そうです。あの氷河の底で
耐えられなくて
木材を発見したというジョージ・ジャマルですね、
うん、
全部作り話です
だろうね、
うん、彼の提出した箱舟の破片はですね、カリフォルニアのロングビーチの線路で見つけた木材です
なんかいいね、うん、その見つけた場所がいいわ、
ね、
うん、
中でも
来てですね、うん、
ロングビーチの線路で見つけた木材ですこれはね、
うん、いいじゃん。
そして2010年、ねうん、ノアズアークミニストリーズインターナショナルがですね、はいはいはい、見つけた箱舟らしき構造物なんですけれども、ニュースが報道された直後です、
うん、
探検隊に参加した考古学者の、これは素人じゃないですよ、
うん
うん、あのプロの考古学者のランドール・プライスがですね、
うん、
全てすいませんこれはフェイクなんですというのを発表してるんですよ。
あ、もうだからみんな告白しちゃってんだね。
そう、申し訳ないと。
あ、
うん、問題の、そうそう、問題の木材はこれは海の近くにあった古い建造物から取り外して、
うん、
クルド人労働者の手でアララテ山まで運ばれて組み立てたんですよね、船型にって。
え、やらせたのそれ。
やらしたんですよ、フェイクで作ったと。
なるほどね、
うん、
まあ、でも手はかかってるね。
そうそうそう、まあ、手はかかってるけれども、うん、手がかかっていればいるほど罪重いですからね、
まあまあ、
こんなもんは。
罪ってか
どうかだってよ、カリフォルニアのロングビーチの線路で見つけた木材を、うん、
それいい、
これがあの氷河の底から見つかったんですよっていうジョージ・ジャマルとよ、うん、
それバカっぽい感じがいい、
うん、あのなんたらかんたらがさ、
うん、
あのやつが見つけた要は木材っていうのが、そう、洗ってはね、あの運ばせて、
うん、
で組み立てたっていうのはこれちょっと違うじゃん、もう罪がね。
まあね、うん、ちょっとそうね、
なんですよ、うん、でそもそも論ね、
うん、
あの何千年も前の木造建造物が形を保ってること自体おかしいですよ。
そうだよ、最初に言ったじゃねえか、うん、だから、まあね、うん、よくあったなって。
で一応千代さんそういうふうにおっしゃるけれども、
うん、
氷河の底で氷漬けとなって保存されてたんですよ。
ああ、マンモス的なね。
そうそうそうそう、と主張するものもいるんですけれども、
うん、
あの氷河がですね年に何十メートルも移動するから、
うん、そうだね、
あの船がその位置に留まってるのっておかしいんですよ。
保ってんのがすごいこと
で、どっかで見つかるんだったらまだ、
うん、
あ、そうかもしれませんって言えるけれども、
うん、
アララテ山のまあまあそこにね漂着したままで居続けるのは、うん、ちょっとこれは話が合いませんよとなってるんですね、
うん、まあ一周したんかもしれんけどね。
え、優しいちょうどそこで見つかるの
そうそうそう、
ちょうど今の時代に、うん、いやそれもおかしいですよね、
ピンポイントで、
うん、もしかしてですけど、
うん、
あなたあれでしょ、ノアズアークミニストーリーズインターナショナルの人間でしょ
違う違う、素人の方。
ああ、素人の方、ね、
アマチュア高校学
生和やったね、
うん
うん、じゃあいいやつじゃん、
うん、
うん、もうおかしいと、
ね、まあそうだね、
うん、まあどっかしら言ってるでしょ、その数千年のうちにね
うん、
うん、だからちょっとこれは信じられないんじゃないかと。でなぜこのように、
うん、
たくさんノアの箱舟をですねあ、みんな探しに行ったりだとか調べたりとか、あの、うん、フェイクニュースを作ってまで、
うん
うん、フェイクニュースというか、まあ、フェイクを作ってまでニュースとして取り上げられようとしているのかと言いますと、
うん、
キリスト教のですね人間がノアの箱舟探しに、熱中する背景にはですね、
うん、
聖書に書かれてあることは全て事実に違いないという信念があると、
うんうん、
むちゃくちゃ信仰心があると、
はいはいはい、
うん、ですけれども実は聖書には箱舟はアララテ山に漂着したとは書かれていないんですね、
うん
うん、ヘブライ語の原文ではアララテの山々と複数形になっていると、
うん、
でアララテとはですねウルラトゥのヘブライ語読みで、ウルラトゥはですね、紀元前9世紀から6世紀まで現在のトルコ東部に、存在した王国なんですよ、
うん、
だからアララテ山はそのうちの一つでしかないんですね、山々の、
うん
うん、
正確には分かんないってこと
ですか。そうなんですよ、なのにそれを勘違いしてアララテ、まあまあ、アララテってなってるから あのそのまま直訳しちゃって、うん、
残ってるからね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、でノアの箱舟の話には元ネタがあると。古代メソポタミアのギルガメシュ叙事詩の中にですね、そっくりなエピソードが出てくると、
うん、
ここでは神のお告げに従って箱舟を作ったのはなんとこれノアではなく、
うん、
ウトナピシュティムという男、
うん、
船はですね7日間、漂流して、ニシル山に、漂着すると。でウトナピシュティムはですね窓から鳩を放つが地上に休む場所がないために戻ってきてしまうと。
鳩が？
鳩が、
うん
うん、これが、創世記8章のまた彼が水が、地の氷から引いたかどうかを見るために、鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼の元に帰ってきたというくだりと一致すると、
うん、
でそのギルガメシュ叙事詩がですね、成立したのは、紀元前2000年頃、
うん、
で創世記のですね成立はそれよりもずっと遅いんですね、
うん
うん、だからこっから撮ってんじゃねえかと。
でこっちが原作というか、
そうそうそう、まあ、ギルガメシュの方がね
元じゃねえかって言われてると、
うん、そうそうそう、うん、でメソポタミアの地方ではですね、しばしばチグリス川が氾濫して大洪水を起こしたと、
うん、
そういう、本当にあったね、うん、話からあ災害の記憶が洪水伝説を生み出して、うん、今みたいなそのノアの箱舟なんだってなって、うん、それを探しに来る人たちみたいなものまでちょっと膨れ上がってるんじゃないかと今そうなってる、
うん、まあまあ俺もそうかなと思って、そのもともと本当にある洪水とかからヒントを得てるやつのかなと思ってたけどね。
てかまあもともともう歴史書わけのわからないような物語帳になってるやつもほぼほぼそうですからね。
ね、
うん、そうそうそうそう。
え、で結局何が言いたいの？
結局
ノアがインチキ野郎だっていう。
いやいや、ノアじゃなくてね、
ノアの箱舟話が、
ノアの箱舟がアララテ山に漂着して、
うん、
でそこにまだ残ってますよっていうのはちょっと考えづらいんじゃないかっていう話だから、前半あるよっていう感じにして、
うん、
で最後下げるっていうテクニック、う
ん、いやいやいや、なんで逆じゃね普通
あないよって言ってね、ないよってあるか、そっかそっかそっか、本当はね、
まあまあいいんだけ
どね、でも難しいから、え、ないよって、だって出すの難しいよ最初、
まあ、そう
だってもうあの時系列そうなんですもん、
まあそうね、
時系列が見つかってやっぱないよっていうフェイクニュースだったって話ですから、
そうね、
そうそうっていう、まあちょっとですね、
結構でも最近聞いた記憶があったから、なんか、
う
ん、あのまた見つかった後がどう
こう、そうそうそう、どうせ
またまだやってんだっていうね、
どうせまたですよ、
うん、いやでも
素人考古学者ですよ、ね、ワイヤット、うん、
これ聞くとでももうな、ノアの箱舟のニュース、
うん、
もう聞く耳持たなくなるよね。
ああ、まあね、あ、でもこれ
バカかって
ね、まだわからない状態で、うん、本当にもしかしたらパンと見つかるかもしれないから、
ごと
ごと
どういう状況だよ、ね、
ノアごと、
ああ、
ノアと
ノアごと
ノアと、あの、うん、クソだらけのノアの箱舟、
ミイラ的な
クソだらけのノアの箱舟が見つかるかもしれないから、わかんないじゃない、それは。
まあそうね、
八つの大きい輪が見つかるかもしれないじゃん、
確かにね、
動物の、
うん、
うん、
気づくかな、それ見た時に。
で
ノアの箱舟、
ノアが助けてってい
やいや、ダイブメッセージ、
ヘルプって書いてるかもしんないじゃん、分かんないから、それどうなってるか、
まあ、結果死ぬんだね、じゃあ
結果ね、
まあまあそうだろう、うん、
しょうがないからね、うん、っていうのはちょっとですね、初心に帰ってちょっとベタな
初心じゃねえこれ、
ベタな、ね、
何の初心でも、
いや、ベタだろうが、ベタなやつやっていきましょうっていうね、
はいはい、
ベタなちょっとノアの箱舟の残骸のいろいろあった話をちょっとまとめさせていただきました、はい、以上です、はい、
はい、
ありがとうございました。